京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていただく、していきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは、ナビゲーターの京都NPO センタークルミヤです。そして本日のコメンテーターは
同じく京都 NPO センターの吉田です。よろしくお願いいたします。
はい、ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。はい、皆様改めましてこんにちは。はい、本日のゲストは、多分このハッピー NPO 史上最年少ではないかなというふうに思っていますが、まずは、本日のゲスト、ボランティア団体ハピネスさんからボランティアの梶崎ひなさんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちなみにですけども、梶崎さん、全然関係ない話から入りますけど、今高校2年生。
はい、そうです。
だから17歳。
はい、そうですね、
17歳。はい、ちょうど僕の半分ぐらいなんですけどもまあ多分最年少というか、あのラジオ出たことあります？
ないです、初めてです。
あんまり緊張せずにいきましょう。はい、はい、早速ですけども、団体さんのお話をという形で、まあ、普段はボランティアとして関われたりっていうってことですね。
はい、
ですね、ボランティア団体ハピネスさんについて、ちょっと私の方からご説明したいと思います。京都市南区で子ども食堂を2カ所運営されておりまして、で、まあ、子どもの食堂なので、まあ、当たり前のことですけど、まあ、コンセプトとしては子どもの個食、まあ、一人でご飯を食べるという形を減らそうということを目指しながら、2016年から月2回の子ども食堂の開催をされている。で、2017年からそれだけではなくて、学生のボランティアとも協力しながら月2回、学習会の開催をして、で、今年2018年からに関しまして、まあ、7月からですけども、ついにそういうのは子ども食堂の運営資金を稼ぐという目的を持って、地域にカフェ、まあ、これ私も行ったことあるんですけども、本当に普通の喫茶店といいますか、カフェみたいなことを運営されているという子たちの団体さんなんですね。で、まあ、あんまり私が喋りすぎてもなんなので、そういう意味では、日常のそういう意味では子ども食堂の運営をされている、梶崎さんの方から、少しお話を聞いていこうかなと思いますが、よろしいですか？
はい、
どっから行きましょうかね。まあ、ひとまずは今日はね、そういう意味で私も知ってる代表の方が来られないということで、何かこう言ってほしいことを、伝えてほしいことみたいなところがあるみたいですので、まずはその辺と、まずはなんでそういう意味で子ども食堂を始められたのかなっていうところから行きましょうか。
はい、
どうぞ。
まず子ども食堂をまず立ち上げたきっかけというか、まあ、その代表の方がその他のところで記事を読んで子ども食堂のことを知ったみたいで、元から子どもの支援がしたいと、で特に乳幼児の、
最初は乳幼児をした
いの支援をしたいって思ってらっしゃって、でもなんか乳幼児の支援はある程度国がちゃんとしているというか、
まあまあそうですよね。
例えば保育園だったら6時まで子供を見るというか、でも1年生とか小学生になった途端、なんかその支援はなくなるというか、で、子供にとか家庭にもよるんですけど、共働きの家庭とか、子供が一人で過ごす時、まあそういう子供たちもいるわけで、そこで子どもたちが集まって、まあ、子どもたちの居場所を作ろうと思って子ども食堂を始めたみたいです。
そうですね、両親がさっき共働きって話も出ましたし、私がさっき喋りましたけど、一人でご飯を食べるみたいなこともやっぱり今子どもでは増えてきているんですよね。で、そういう意味では月2回そういう意味で、子ども食堂を開催されていて、で、その運営のために今年そういう意味ではハッピネスカフェということで、本当に リアルなカフェを開店されたので、はい、そうですね、そこの宣伝をぜひしてきてほしいという、 こうミッションを受けてこられたわけですね、はい、じゃあその辺ちょっと聞かせてもらいましょうか。
はい、でその子ども食堂の、運営資金を集めるという目標で、はい、あの7月にハピネスカフェというのを、はい、作られて、
はい、
そのカフェは子ども食堂を知ってもらうきっかけの場、う
ん、はい、
もあるし、地域の高齢者の居場所の目的もあるみたいです
ね。
で、メニューとかは特に和食、うん、おばんざいとか、はいはい、配食サービスも行っているらしいです。
なるほどね、はい、具体的にそういう意味ではお店の雰囲気とかってなんかどんな感じなんでしょうか。
うん、なんか丸いテーブルが多くて、
はいはいはい、
なんかコミュニケーションが本当に取りやすいなみたいな空間で。
なるほど、
はい、
ちなみにですけど場所ってなんかこうどこにあるかとかって大丈夫？
場所、西大路駅、
はい、JR のね、
はい、うん、JR から
徒歩何分ぐらい、
5分から10分ぐらいとかです。
まあ人にはよるけどみたいな
ところですね。
あの私も行ったことはあるんでちょっと補足みたいな話ですけど、まあ九条通り沿いですよね。
そうですそうです。
で道1本入るか入らないかみたいなところで、まあ割とそういう意味では、なんだろう、大きな道からすぐ近くですけども、まあちょっと静かな場所にはあったりもしますよね。で詳しい場所とか知りたいときはどうしたらいいですかね。
Google マップス の、うん、あのアプリで、
はいはい、
うん、日本語のカタカナじゃなくて、
はい、
英語でハピネスカフェって言ったらって言ったらすぐ出てきます、
はいはい、なので、まあ、迷うことなく行けるんじゃないかっていう話ですよね。
はい、そうです。
なるほど。なんか他にこれは言っときなさいみたいなことありました？
あ、他言われてないんですけど、
うん、
そのカフェは昼、うん、お昼に営業されているんですけど、
はい、
夜は、週3回ほど子ども食堂以外の日に、
うん、
まあ、子どもたちがご飯を食べれる場にもなっております、
うんうん、なるほど。私先ほどね子ども食堂南区で2軒ってか、まあ、2か所やられているというところですけども、そういう意味ではそのカフェも子ども食堂に使われているっていうことですね。
あ、はい、そうです。
はい、じゃあちなみにですけどもハピネスカフェって毎日やってるんですかね。
ハッピ、あ、そうですね、毎、あ、違います、すみません、火曜日、木曜日、うん、金曜日、土曜日に営業されています。
朝は何時から？
時間はすみません聞いてないんですけど
結構早くからやってるみたいな感じは
しますね。あ、そうですね。で、うん、お昼もゆっくり
食べれてっていう感じですね、
はい、
まあ、詳しくは Google で調べてくださいということになりますが、はい、なんか他に知りたいこと吉田さんあります？
いや、私はよくくるみやさんがいらした時に Facebook で上げている映像を見て美味しそうだなと思っていたんですけども、
はい、
あのメニューはどなたが考えてらっしゃるんですか？
あ、この子ども食堂を立ち上げてそのカフェも立ち上げた方がメニューも考えて、なんかヘルシー、おばんざい中心のメニューになっています。
まあ、なんか別に名前言っちゃいけない、いけないわけじゃないので一応代表の宇野さんっていうことで言っとこうかなと。宇野さんって方がやっておられるっていうところでね、まあ、多分面白い人なので行ったら会えますよね、
うん、会えます、
まあ、いないこともあるでしょうけど、うん、
すごい人ですね。
宇野さん、ちょっと宇野さんのことをお聞きしてもいいですか？どんな感じの方なんでしょう？
あ、まあ、逆に言うとね、海星さんから見て宇野さんがどんな人かっていうことを少し紹介してもらえます？
はい、私にとってはなんかすごく憧れる存在です。
ほう、
うん、なんかいつも子供のこと考えているし、
うん、
その子供食堂立ち上げたこと自体もすごいのに、はい、
うん、
その運営資金を集めるカフェもオープンしたり、
うん、はいはいはい、
なんかすごいその行動力というか、
なるほどね、
その子供食堂に対しての思いはすごい、うんうん、憧れるし、
うんうんうん、
すごいなって思います。
はい、そんな宇野さんですけども、まあ、今日はたまたま用事があって、まあ、逆に言うと海星さんだったら説明できるだろうから行ってきてくれっていうことですよね。
はい、そうですね。
なるほど。なんかこうそういう意味では いや今ね、そういうの皆さんには見えないかもしれないんですけど、手元に紙が置いてあって、こう言わなきゃいけないことがバーっていっぱい書いてあるんですけどなんかまだ言わないといけないことあります？
いや、ないです。
ない。じゃあもう番組終わりだなって話ですけど、まあ前半なんですけどもはい、そういう意味ではちょっとそう、ハピネスカフェがそういうの7月にオープンして、西王子 JR の西王子駅からそういう意味では徒歩5分から10分という結構幅があるんですけども、詳しくはそういう意味では Google で、まあ、調べたら場所はすぐ分かるよと。で基本的にはそういう意味でどなたが、まあ、一般のカフェですからどなたが行っても大丈夫なんですよね。
あ、はい、誰でも
受け入れていただけるというか、はい、まあ逆に言うと行ってくださいっていうことですよね。今日来ていただいたことも含めて、はい、なかなかそういう意味では子ども食堂をやっていく中で、子ども食堂のお金を作るために一般のカフェを作られたっていう話ですけども、うん、やっぱりそこに行くためっていうところというと、皆さんね、なんかもっとカフェのことは大体分かったとは思いますので、後半なんかで言うと子ども食堂の様子とか、まあ、せっかく来ていただいてますので、ボランティアの梶崎さんがどういう思いで活動されているのかっていうところも聞いていけたらいいなというふうに思います。はい、ではここでちょっと、ミュージックブレイクを入れたいと思います。音楽をお聴きください、曲は EXILE でチューチュートレインです。どうぞ。はい、そしたら後半に入っていこうと思います。本日のゲストはボランティア団体ハピネスからボランティアの梶崎ひなさんにおいでいただいています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、最初にも言いましたけども、多分歴代最年少ゲストだと思いますんで、まあ、カフェの話もありますが、せっかくの機会ですので、
はい、
で梶崎さんのお話も聞いていこうかなというふうには思いますが、まず梶崎さんがこのボランティア団体ハピネスさんと出会われたきっかけみたいなのを教えてもらってもいいですか？
はい、まずはニュースを見て、その子ども食堂とかのことを知ったんですけど、
うん、
その時にその相対的貧困、はいはい、言えない貧困が日本の子ども9人に1人っていうことを知って、
うん
うんうん、私はの当たり前といえば、まあ、いつも家帰った両親はいるし、はい、ご飯はできているしっていうのがあって、
はい、
それでずっと育ってきたんで、うん、それがずっと当たり前って思ってたんですね、
はいはい、
でもなんかそのニュースを見て、うん、あ、みんな私みたいなわけじゃないんだって知って、うん、ちょっとショックを受けたっていうか、
なるほど、
はい、
衝撃を受けた、
はい
はいは
い、でいつもそういうニュースとか基本流してあそうなんだって終わるんですけど、
まあみんなそんなもんですよね、
はい、うんうん、でもなんか今回は、
はい、
まあもう高校生だし、なんか行動に移してみたいなって思って、
はい、
思われたと、その時、
はい、
はい、なんでインターネットで京都府、
うん、
子ども食堂みたいなのを調べたら、
はいはいはい、
このハピネス子ども食堂が
出
てきたんで、
うんうん、
私から
連絡を取って、その宇野さんに、
はい、そうです、
はい、
連絡取って、うん、ボランティアさせていただきませんかって言ったら、
うん、
って言ったら、大歓迎されたんで、大歓迎って言って来てくださいみたいな感じで、
いやでもそれ緊張しますよね、最初電話する時とか。なんか
あ、メールだったんです
ごめんなさい、メールでもどんな反応があるかなんかは
分
かん
ない、うんうん、
そう、今高校生で、そういう意味ではその行動力なかなかすごいと思うんですけど、割とそういう意味ではなんか、なんでそういうところがね、その衝撃を受けたのかショックだったのかみたいなところはあるんですけど、それまでってボランティアとかね、例えば1日とかでもいいですけど、やってたことってあるんですかね？
うん、そうですね、ボランティアっていうか、小学生の時に私の学校はフードバンクとか、
はいはいはいはい、
私のクラスが学校中の子どもたちに食べ物、
うんうん、
まあ、できれば寄付してくださいみたいなのを行ったことあるんですけど、
うん、
あんまりボランティア経験はなくて、
はいはい
はい、
なるほどね、そういう意味ではまあ少しそういう経験とか体験みたいなのはあるけどもみたいなところですかね。
そうですね、
はい、うん、じゃあ実際そういう意味では、まあ 初めて、まあ、近いような形でボランティア活動をされたと。で、まあ現場に行かれて子ども食堂のお手伝いをされてるってことですよね。
はい、
じゃあ具体的にどんなことをしてるみかみたいなちょっと教えてもらえますか。
はい、月2回はこの子ども食堂って言って、
はい、
一緒に子どもたちとご飯食べたり、うん、遊んだりするんですけど、はい、その、月2回に学習会っていうのもありまして、うんうん、子どもたちに勉強を教えたりとか、
はい、
主には子どもたちの相手とか遊びとか勉強とか、うんうん、そのようなことをしています。
ほう、
はい、
なんかそういう意味ではまあまあそういう意味で子どもと一緒にご飯食べるっていうこともまあね、そのハピネスさんの子ども食堂のコンセプトである孤食をなくすっていうことで非常に重要なことだと思いますし、うんうんうんうん、勉強とかもやっぱりね、今で言うと学習的な問題とかも多分ね難しい子とかもいると思うので、うん、一緒に誰かとできるって非常に大切なことだと思うんですよね、うん、で実際やってみてどうでした？
あ、そうですね、まあ、まずいつも私はなんかちっちゃい頃からまあシャイで、うん、あんま行動とか移さないタイプだったんですけど、
はいはい、
なんか初めてこういうなんか自分から行動したみたいな感じなことをして、
うん、
まあなんか嬉しかったというか、
はいはい、
はい、
そう嬉しかったっていうのはなんか具体的なエピソードとかこういうことがあったみたいなんてあります？
そうですね、まあ普通に考えたら小4とか小6の子とかあんまり関わりがないんですけど、
うん、はい、
まあ子ども食堂に手伝うようになってから、うん、
はい、
なんか普通にみんな話してくれるし、
うん、
なんか懐いてくれるし、なんか、うん、それが、ま、毎回楽しいしすごく嬉しかったです、
うん、子どもさんとかでね割ともう顔なじみになるような感じですか？
あ、そうですね、
あ、うん、じゃあひなちゃんもう今日もいるんだね、一緒に遊ぼうよみたいな、かまあ俺が言うとなんか怪しい雰囲気でございますが、
うん、
っていう感じでなんか楽しくできてるっていう感じ
ですか？はい、そうです、はい、
ね、いやなんかこうその偶然の出会いもあり、自分で勇気を出して、まあ、メールを送った、で宇野さんといろいろやり取りをしながら食堂に関わるようになってっていうところが、なんかね、こう僕はずっと NPO のことやってるので割と当たり前で、いつも僕らは何どこに行ってボランティア集めるためにこう大変だなとか思いながらこういろんな呼びかけをしてると思うんですけど、そういうところで言うとなんだろうなっていうところは思うんですが
本当にね、高校生でそれだけこう自分からはやろうって思うっていうのがなかなかないですよね。
そう、なんかそういう意味ではもうちょっとヒントを得ようと思うんですが、ハピネスのいいところとか魅力ってどんなところですか、ボランティアやってみて？
そうですね、とりあえず、はい、みんな楽しそうっていうか、
みんなやってる人も、
うん、スタッフもそうですし子供もそうですし、もし、うん、この子供食堂がなかったら、まあ、みんな家にいるとか、
はいはい、
まあ、1人っていう子供も多いでしょうし、なんか こういう場所が週、うん、月2回あるだけで、
うん、
なん全然違うなって思いますし、
そうですよね、だからまあそういう意味では月2回そういう意味でね、普段は会わない年上のお姉さんと会ったり、逆に言うといろんな大人の人たちに見守りながらご飯を食べてる、うん、っていうところ、やっぱ子供心としては非常に安心するんでしょうかね。
そう
です
ね、うん、そうだと思います。
なるほどな、まあ僕らなんかで言うと子供食堂はもう大人の目線で見ちゃうんですよね。だからまあ週、ごめんなさい、月に1回であっても子供の晩ご飯作らないでいいんだけど、お母さんは全然楽だろうなみたいなことも思うんですけど、うん、ハピネス子供食堂の場合は来るのは子供だけ、親御さんも来られる？
あ、多分、親の方も来られると思うんですけど、
うん、
基本子供たちがいっぱいいますね。
なるほどね、はい、なんかその中でそういう意味ではもう普段ってごめんなさい、そうだ聞くの忘れましたけど、何人くらい来られますか？
多い時は20人ぐらいいますね。
なるほど、
はい、
そうか、そういう中でも多分ね、子供って元気あり余ってるから、彼にまあそういう意味ではまだまだ若いとは言え、結構疲れません？一緒に遊んで
し、疲れ いや私は逆に元気いっぱいもらいます、子供たちに。
いい言葉ですね、
すっごく元気で、みんな、うん、
なんかそういう意味では先ほどね、宇野さんが尊敬できる人みたいなところで言っておられましたけど、まあそういう意味では逆に言うとこれからもやっぱりそういう意味で子ども食堂、まあハピネスの子ども食堂に関わっていきたいっていう感じですか？
はい、もちろんです。
そうか、なるほど、はい、じゃあそういう意味ではこうハピネス子ども食堂さんのいかに楽しいのかっていうところはね、高校生がボランティアしてもまあなんでしょう、楽しくやっていけてこれからもやりたいっていうところでなんとなく楽しさ分かりますよね。
ない、そうですね、
そんなハピネス子ども食堂を維持していくためにっていうところで、まあ7月に開設されたハピネスカフェですね、
はい、
最後もうちょい1回だけ振り返りしときましょうか。はい、
はい、
そういう意味では、はい、まずじゃあ場所は場所僕から言いますけど、場所は、西大路駅から徒歩5分か10分ぐらいというところで、まあ、九条通りに近いところにあると。はい、でオープンしている曜日って教えてもらえますか？もう一回。
はい、火曜日、木曜日、うん、金曜日、うん、土曜日です。
火、はい、木、金、土だけ、逆に言うと月曜日と水曜日と日曜日はお休みということですよね。なんか電話番号とか言っときます？わかんないかな、
手元にないんですけど。
はい、じゃあどうやったら調べられるかだけ最後確認して終わりましょうか。はい、どうぞ。
はい、Google で英語表記の方が出てきやすいと思うんですけど、ハピネスカフェ、
なるほど、
はい、
検索していただくと、まあまあ多分一番出てきますかね、はい、っていう感じでご紹
介。
はい、わかりました。ちょっと最後にもう一度だけっていうことで、だいたいこういう時で、ね、電話番号とか言うんですけど、 Google で調べてくださいということで、ハピネスカフェと検索していただいてっていうことではございます。ただね、やっぱりこういい雰囲気でいい楽しいとこなので、まあそういう意味ではハピネス子ども食堂を支えるということもやっぱりそこで行くっていうことによって得られるっていうことですよね。
はい、
だからそこの売り上げが子ども食堂の役に立つということで、ぜひその普段ね月2回しかない食堂になかなか行けないわっていう方でもあれば、ぜひこのハピネスカフェの方においでいただいて、普通にご飯食べてもらうときでいいんだよってことですよね。
はい、
はい、ということでございます。はい、ぜひそういう意味では皆さん行っていただきたいなと、私の方からもお勧めさせていただきますと。はい、まあ、本日のゲストということでもう一回言っておきますけど、まあ、歴代最年少ということで、多分ねハピネス子ども食堂、ごめんなさい、ボランティア団体ハピネスから来ていただいたボランティアの貝崎ひなさんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まあ、それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。